始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストをご紹介いたしましょう。皆さんお待ちかねの、いよいよついにこの方の大登場でございます。AI 崩壊の入江優監督です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい拍手が今日はあのね、ちょっとあの大監督へ の, そのオーディエンスも
いやいや
いらっしゃいまして、ちょっとお久しぶりですよね。
久しぶりです、はい、
あの1年半ぶりぐらいかな。
そうですね。でも森さんとはもう本当僕の埼玉のラッパーの時からお世話になってるんで。
いや実はもっと前ですよ。
もっと前
ですよ。でも、まあ、その話もね出ると思うんですけど、
ね、久しぶりですね。
いやでも僕本当、はい、でも映画監督で一番僕多分あの回数を話してるのって完全に入江さん
ですか
だと思いますよ。やっぱり長いし
どんだけ仲がいいんだって
というかあれでしょ、もう今我々 YouTuber 仲間じゃないですか。
そうなんです、そう
僕モテが、僕らのモテるための映画晴天が YouTube になってるじゃないですか。
そう、メルマガをやってたんですけど
知ってますよ、もちろん。
なんか、YouTube にした方がいいんじゃないかなんかね、
メルマガからポッドキャストになって、まあ、メルマガもやってますけ ど、でも YouTube になってんじゃん。
だから YouTuber ですよ、僕
も今日はえー、活弁シネマクラブが実は、はい、第70回らしいんですけど、そんなにやってんだと思ったんですけど僕もてと活弁シネマクラブの初コラボレーション。
すごいですねなんかさっき伺った週1以上のペースで撮って
る。そんなやってたんかと思って、ね、ちょっとびっくりしたんですけど、まだ1年なんですけどね。
でもそのだけいろんな方がここにいらっしゃってる
んですよね。めちゃめちゃ来てるんですよだからいやだから入江さんはそのギャングースの時に、はい、あの読めないかなって言ってたんですけど、ちょっとその都合がね合わなくて流れちゃったんですけども、はい、ちょっとね、今日はでも一人ご紹介したいスタッフがいまして、あの入江さんに人生を変えられた人がうちのスタッフにいるんですよ。
お、
あの出てきてください。あの菊池陽介さん、企画プロデューサー。
懐かしいですねT シャツ、将軍 T シャツですね。
です
あ、
シネクイントで。
シネクイントで渋谷ですか。
はい、はい、
彼はあのこの番組で行ったことあるんですけど、はい、東大農学部にいたんですよ。
え、
東大農学部にいたのに、多分その辺でしょ見たのって。
そうです、2008
年ですね。
スベサルの一作目を、うん、
東大に行ってる人もいます
よ。しかも農学部です
よ。そうですよね。
で卒論が小津安二郎と
その
シオン。なんかもう人生狂
って。それで卒論で卒論できるんですか。農学部なんかあれですか、遺伝子工学とかそういう感じじゃないですか。ラップの映画 見に来たんですね。
そうですね。
へ、
だから人生狂ったんですもんね結局。
多分
これが埼玉
のラップ。もともとヒップホップが好きだったとかじゃなくてですか。
あ、も
の
好きです。
あ、まあ、そういうあれだったんですね。
そうだから今日入江さん来るというのでちょっと菊池さんをまずご紹介したい。
いやいや、東大卒の人となんかいる前でしゃべりにくいですね。
いやいや大丈夫です大丈夫です。ありがとうございます。いや、というわけでちょっとまずは僭越ながら、はい、あの入江優監督のプロフィールをちょっと簡単にご紹介させていただきます。はい、ここはちょっとまあ便宜的にいきますんで、はい、いきます。1979年、11月25日生まれで、生まれは実は神奈川県横浜市なんですよね。
はい、そうです。
で、あのそこからあのおなじみ埼玉県深谷に、
はい、うん、
で日本映画大、日本大学芸術学部映画学科を、卒業2003年か。
そうですね。
はい、ね、それであの2009年、SR 埼玉ラッパーで大ブレイクと、はい、その後の主な監督作に、埼玉ラッパー2劇場版、新生かまってちゃんロックノールはやりやまない、埼玉ラッパーロードサイドの逃亡者、日々ロックジョーカーゲーム、太陽22年目の告白、ビジランテ、ギャングスなどを発表、そして、オリジナル脚本によるワーナーブラザーズの超大作AI 崩壊が1月13日に、あ、3、ごめんなさい、31日に、はい、公開されまして、はい、なんと公衆チャート、初登場1位と。
あ、そうなんですよ。
ということで、
ありがとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
いやー、ほっとしました、本当にでも。
あれですか、やっぱりその、東宝シネマズとかの、あれで見たんですか、予約の席埋まってるかどうか。
見ましたね。
そう言ってましたよね、なんか、
気になって、
見たん
週末がやっぱり映画の興行って大事らしくて、うん、
はいはいはい、
やっぱちょっと見たくないんですけど、見ちゃいますね。
ちょっとエゴサーチの変形版ですよね、予約サイトで自分の映画埋まってるかどうか。
そうなんですよ。で、自分の地元とか見ると、あんま埋まってないなとか、すごい落ち込むんですよね。
いやでもね、僕もそのエアフォーカーについて話すんで、公開後になるんで、はい、これちょっとあの入江さんのご機嫌がいい状態で伺いたかったんで、すっごいドキドキして1位になった時、もう結構こうなりました。 やったわって。
いつも森さんと話した時もギャングースもそうですけど、大体、うん、公開前じゃないですか。
そうなんですよ。
公開後って本当にあの相打つのね、激しい。
あのいわゆるパブっていうのが、はい、この番組だからちょっとアンチ初日っていうテーマも実はあって、はい、ね、パブって初日に当て込んでくるんだけども、うん、別にそれにとらわれなくてももういいんじゃないか
って。口コミで広がることもありますしね。
そうそうそう、むしろ公開されてからの方が重要じゃないかっていうテーマもあって、
はい、ね、見た人がいらっしゃるから深い話もできますしね、
うん、そうなんですよ、そうだから今日もね、いろんな話できると思うし、またあの結構ね、インタビュー今回たくさん受けられてたじゃない
ですか。受けましたね。あ、でもやっぱり大沢たかおさんとか、うん、あの岩田貴則君と一緒っていうのが多かったですね、うん、
あ、多かった、はい、いっぱい見たし、あとまあ僕モテでもね、そのキャストの皆さんが語られてたりとか、
はい、でも評論家の方とお話しするのは多分森さんが初めて
かもしれない。マジですか。
そういう意味で言うと、あの本当映画の方とガチで話すっていうのはないですよ、今まで。
あれか、でも映画秘宝も僕あの毎回入江さんの新作やらせてもらってたんですよ、はい、インタビュー。今回知らない間にあの最終号ということ、
休館
号ということで、あの岩田さんと真海野さんがね、
そうそうそう、
もう行っちゃってて、行っちゃってんじゃんみたいなと思ったんですけど、
秘宝について語るみたいなインタビューだったんで、AI 崩壊そんな喋ってないですよ
ね。そうそう、でね、まあ、1位でちょうどキャッツやあのパラサイトをしのい で4位カイジだったなと思って。藤原達
也。あ、そうですね。そう、カイジは公開がちょっと前だったんですよね。
そうそうそう、それをこうパッと言って。でもね、そう、いろいろお話聞きたいんですけど、
はい、ぜひ。
AI 崩壊は、でも入江さんやっぱりすごい一つ大きな達成感が、この1位も含めてあるんじゃないかと思ったんですよ。
そうですね、森さんご存知かもしれないですけど、うん、僕はあのよく埼玉ラッパーでデビューって言われることがあって、よくライターの方でもそう書かれるんですけど、
はい、違うから。
違うんですよ。実は昔、自主映画でジャポニカウイルスっていう長編映画を撮ってて、それはパニック映画なんですよね、近未来の、はい、それが、自分が25ぐらいの時に、
そう、
そうですね、八王子の農家のおじさんにお金を出してもらって作った
映画なんですよ。すごいプロデューサースポーツ
さんが畑を耕してなんか誠意を見せろって言われて誠意を見せて作った
映画、見せて作ったな、まあ言ったらそれがあの埼玉のラッパーの劇中の吊るし上げエピソードにつながってくるっていう、まあ伝説の作品なんですけど、
本当にもう自主映画であの SF って無理だなっていうの
無茶やってたなってい
う。でもそれがやっぱあったんで、本当15年ぶりぐらいに作ったオリジナルの
ですよ、
SF ですね、
うん、いやだからね、まあ、いろいろ余談もありますけど、実はその我々知り合って長いんですけど、最初に会ったのが僕が覚えてる限りでは、はい、クチロロのライブなんですよ。
あ、はいはいはい、
これであの直江貴俊さんにご紹介されたんですけど、はい、それももちろんクチロロも伊藤聖子さんが加入されずいぶん前、
そうですね、
あの三浦講師と難波和美さんがやってた頃 で、はい、で僕その当時三浦講師とご近所さんで、はい、まあ、しょっちゅう一緒に遊んでたんですけど、はい、でその三浦氏が音楽を手掛けるというので直江さんに入江君がいる、はい、入江君ですって言われて、その後に出てきたのがジャポニカウイルスっていう流れ、
ね、2006年クチロロの三浦さんに劇中の、まあ、曲を作っていただいてたんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、はい、その流れで見たジャポニカウイルスっていうのがあって、だからその入江雄って監督は、埼玉のラッパーから始まってると思ってる方が多いんですけども、実はそのバイオテロをモチーフとした近未来パニック映画ジャポニカウイルスっていうのがその前にあったっていう。
そう、しかもあれなんですよ、うん、中国から来たウイルスって設定だったんですよ。あれ15年早かったみたいな、ね、
今公開したらいいじゃないですか。AI 公開とそ特集上映でジャポニカウイルス今出した方がいい。
そうですよね、本当今コロナみたいになってますけど、うん、あれと思って、
ね、
うん、
だから
普通にあるんだな、
早すぎたな、
早すぎますよねそういう意味で言うと、やっぱよくインタビューでも聞かれるんですけど、うん、自分の少年時代の映画体験がやっぱりその、まあ、SF とかパニック映画だったんで、
よくね語られてますけど、ターミネーターとか、まあ、バックトゥザフューチャーシリーズってことですもんね。
あと、まあ、ディザスタームービーってあったじゃないですか、
はいはいはい、
ツイスターとか、
ツイスターね、ヤンデボンで、
そう、ヤンデボンとか
あれ中学ですか。
あれ中学ぐらい
です、ね、中学や、93年とかあれぐらいですもんね、
は
い、
うん、だその世代なんで、やっぱりまあ、埼玉のラッパーみたいなものってどちらかというと自分語りに近くて、うん、はい、映画体験としては
ジャポニカウイルス
とか、そうですね、うん、とか AI 崩壊の方が近いんですよね。
それはね、だからそう、本当にお話してるとそうなんだなっていうのが思うんで ですよ。で実際そのユーフィルムグラフィーっていうのをこう大まかに見ていくとやっぱり2ラインあって、はい、1つはやっぱその SR、はい、あの埼玉のラッパーからビジランテだったりギャングスだったり、まあ、かなりアンダークラスな男たちの現実を描くドラマ、うんはい、持たざる者の青春映画だったり、はいまあ、こう3人組がよく主人公になってっていうフォーマットがこうずっと続いてて、でこれまあ本当それこそ秘宝に書いたことあるんですけど、まあ、SR なるんで SF っていうね、
あ、
うん、
そうそう、
ジャポニカウイルスからこうアップグレードをし続けている娯楽対策の路線があって、はい、2016年にあの劇団生き埋め の前川智博さんの曲の、はい映画化したの太陽、
太陽、
うんはい、これは角川で撮られてて、これもあのバイオテロがテーマで、
そうですね、
うんうん、これもさパラサイトと一緒にあったら面白い、
いやそうですよね
あの階級闘争的な、ね、
話ですよね。あの、うん、生き埋めの方はもっとあのなんていうんですか、分断された世界ですよね。同じコミュニティじゃないですからね。
あそうそう、だからあのメトロポリス方式の、はい、エリジウム方式 あのエリート層と貧困層に分かれてる
んですよ。よくそのパラサイトで格差とかって言われてますけど、うん、いや昔からなんかあったけどなって思いますよね。
そうそう、うん、ずっとねそれをやってらしてて、はい、うん、えもう脱線通じですけどパラサイトはいかがですか。
パラサイトね、これあのいろんな人が今絶賛して見に行って結構ヒットしてるじゃないですか、うん
はい、
だからあんまり言いたくないんですけど、僕はポン・ジュノのベストではないんですよ。
お
ーおーお
ー僕ね、いやまた帰ったら見てくださいね。あの僕パラサイトについてあのポン・ジュノ組の助監督だったあの片山晋三監督、はい、あの三崎の兄弟、あの2回にわたって、っていうかまあ1回で撮ったんですけど、はい、2時間それ語ってるやつがあるんですよ。
アップしてるんですか。
アップしてるんですけど、それはあの正直絶賛してるんです
よ。
あ、何がダメだったんですか。
僕はまあ、後半ダメ、ダメでしたね。
分かりやすすぎる。
いや、そうなんか、まあ、僕が見たら先行上映だったんで、
いやいやいや、
キャストの方とか監督が、うん、どんでん返しとかネタバレをちょっと やめてくださいねっていう、先行上あの映像ついてたんですよ。
あ、そうな
の、うん、そんなにね、どんでん返しないなと思って。
ああ、そういうことか、うん、もうちょっとサプライズが欲しいな
と。あと何か、ちょっと今この話していいのかどうか分かんないですけど。
いや、全然いいじゃないですか。
いや、なんか結末として、うん、ちょっと腑に落ちなかったんですよね、最後。
あそこの屋敷に残り続けるみたいなことが、
そうですね、あとね、地下のある話があって、うんうん、こうちょっと、まあ、パニック的なところあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこら辺がなんか、んってあんまり
腑に落ちない、
そうですね、っていうのがあったんですよね。もうちょっとそういう意味で言うと、意外と、お願いしたんですけど、グエムルとか好きなんで、
あ、ええ、グエムルの方がスッと入ってくる感じ、
入ってきますね。あとそれこそその社会とかっていうものを情勢描いていくとしたら、やっぱり、殺人の追憶とかのが好きですね。
あ、でもこれやっぱり作家のなんか思考みたいなのが出てると思うな。
かもしれないですね、
うん、ちょっとあれですかね、パラサイトってあえてかなり図式的にしてあるでしょ。
そうですね、あと、うん、僕はあのポン・ジュノ監督ってアクションが上手い方だと思ってるんで、うん、結構演劇的な空間使い方してるんです
よね。だから屋敷物だから
な、その密閉空間の撮り方のうまさっていう意味で言ったら、うん、もうちょっと他の方の方が、ヒリヒリする感じだったんで、
これでも面白い、さすがご意見だと思います。
いやいや、多分ね、僕の好きなもう映画ってそうじゃないですか、自分が見たいものをスクリーンに投影して見ちゃうから
まあね、いやでもね、それ面白いなと思います、うんうん、そう、じゃあまたグッとこう AR4 から戻りますけども、はい、企画はあれですもんね、プロデューサーの北島直明さんが、まあ、22年目の告白で組んで、
はい、組んで、
まあ、あれが24億円の大ヒットになったんで、うん、そのさて次はっていう感じで、
そうです、映画ヒットしないとその後どうしますって話はなくなるんです
けどあ、次は聞いてくれたみたいな。
そうです、
よかった。
大体の場合は打ち上げで、うん、お疲れ様でしたっつってみんなチリチリになってい
くなっていくんだけど、
たまたまその時は、うん、次何やりますかって話になったんですよね、
うんうん、
でもっと稀有な例ですね。
稀有な例で、すぐもうあれですか、じゃあ割とすぐ行ったんですか、 AI。
割とすぐ行きました。で、僕は SF 好きだとか近未来ものが好きだって話もしてたんで、それをじゃあオリジナルでやりましょうかみたいなことを、
そうすぐ、
すごい、ね、まあ、ちょっとヒットして浮かれてたんじゃない、うん、みんな
気が大きくな
ってて、言ったら割とじゃあそれでって何がやりたいですかねって時に、いくつかこう出し合ったんですよね、
うん、
その時にやっぱり人工知能 AI っていうのが、多分 今映画にするには一番いいんじゃないかってのが出てきたんですよ。
これいつぐらいですか。
これはその22年目の告白の公開直後なんで2017年。
あ、そうだよね、っていうのは前にね、入江さんにお会いしたのがまさにその映画秘宝のインタビューで、はい、まあ、2018年の東京国際映画祭開催中に審査員やられてたんですよね、
はいはい、
あの山下信弘さんがあのハードコア引っ提げて、うん、で同じ日にギャングスが、
はい、
あの公開だったんで、その同日公開の対談っていうこと、対談インタビューという形でやらせてもらったんですよね。でハードコアってロボットが出てくるんですよ。
あ、出てきましたね。
でそれで AI をめぐるそのオリジナルのセリフをその脚本の向井康介さんが入れてて、入江さんがすごい食いついてて、
そうそうそうそうい
やディープラーニングとか最近の話ですよねとか、なんかすごい詳しいなとか思ってた、そこ覚えてるんですよ。
AI のもう脚本書いてる時に
そう、あれだからその AI の映画を撮るって聞いた時に、うん、その時のことがフラッシュバックブワッて出てきて、
あ、そうですそうです。で意外とね、敏感になってて、うん、他のフィクションの中で AI が使われたら、うん、こっちオリジナルじゃないですか、
はい、
先越されたらダメ、もう終わると思ってたんですよ。
え、日本映画だけでなく、
日本映画、特に日本映画ですね、
うん、
それでやっぱり映画で時間がかかるんで、
はい、
2年ぐらい作るのにかかるじゃないですか、うん、でその間にこうライダーがあったりとか、
はいはいはい、
ドラマってもうすぐできちゃうんで。
確かにね、
あ、ライダー先越されたとか
仮面ライダーね、仮面ライダーね、
うん、ハードコアはやっぱそういう意味で言うと向井さんちゃんと調べて書いてるなと思って、すごいなんか、おー、さすがと思ったんですよね。
あのハリボテみたいなね、あのロボットなんだけど逆に
中の理屈
は、理屈がちゃんとしてた、さすがっていうね、
そうですね、
うん、だからすでにその2018年のその秋頃はもうバリバリ準備に入ってた、
準備してましたね、うん、で、やっぱりこう子供時代の妄想が結構あって、
なんすか、
もう逃亡者ものにしようと思ってたんですよ。
ああ、そうなの。それ最初からあったんですか。
ありました、ありました。あのやっぱりこうどのくらいの規模にするかっていう時に、うん、主人公にひたすらフォーカスしてて逃亡者ものにしていきたいなってあったんですよね。
それもあれ完全にハリソン・フォードの逃亡、
そうそう、ハリソン・フォードの逃亡者みたいな
あれ93年とかだから、さっきツイスターとかと同じ、そうそうそうそ
うあとちょっと、もうちょっとあの最近になると、あのエネミー・オブ・アメリカってトニー・スコット監督の、僕は大好きなんで、
これめそれはね、めっちゃ思った、あのウィル・スミス、
ウィル・スミスの、そういう意味で逃亡者ものを体裁でいきたいなって考えた時に、
ね、
あのできることの限界がやっぱ脚本書いていくとだんだん見えてくるんですよね、予算的に、
うん、
その言っても、あの毎日撮影場所を変えてどんどん移動していかなきゃいけないんで、
あ、そうかそうか、逃亡だから、
逃亡だから
なるほどな、
とかそういうのも、まあ、2年間ぐらいかけてやってた感じですね。
すごいな。でもあれでしょ、 AI についてもめちゃめちゃ調べたでしょ。
めちゃめちゃ調べましたよ。もともと好きだったんで。
もと意外に理系好きですよね。
いや、僕ね、割と文系、親が理系なんですよ、2人とも。
あ、そうなの。
僕は文系だったんですけど、うん、哲学とかがちょっと意識ハマった時期があって、うん、人工知能と哲学って結構親和性高いんですよ。
あー、なるほどね、うん、そっち入りか。
そうなんですよ、
うん、
なんかここに机があるっていうのを認識するってどういうことみたいな、う
ん、確か認識論とかって意外にそっちだもん。
そうなんですよ、
うん、分かります。
人が人であるっていうことは何によって保証されてるのかとか、う
ん、サルトルみたいなもんだね。
そうそうそうそう
実存主義的な方法
と、意外と人工知能って入りやすいんですよね、うん、
あ、
それで興味持ったってありますね。
人工知能学会にも入った。
入りました、入りました入りました。一応入るんですよ年会費入
る、あれ入れるんだとかも、ええ、学会ってそんな、
そういう、僕もなんか取り寄せてこう入っていいのかなと思って、ある先生にこれ入っていいんですか、うん、って言ったら、いや入っていいですよって言われて、
あ、そうなの。
毎月今会費払ってますね。
まだ入って
る。まだ入ってます。
面白いんですか。じゃあ
毎月あの月報を送られてくるんですよ。
あ、面白そうですね。
面白いですね。いろんな研究されてる人がいるんで、あの AI に小説書かせるとか、 あとそのこう触った時にその向こうにいる人に触覚が伝わる研究とか、
うん、
いろんな、ね、その研究が発表されてるんで面白いんですよ。
マジっすか。
ただ、うん、論文はもう読めないです。
難しい。それこそさっきね、東大ビビってたけど、東大みたいな人、
いやいやいや、
周りいっぱい、ほとんど東大じゃないですか、それ。
東大とか京大とか関大とかの人ばっかりだよね。
研究者がバリバリの人が来るわけ、ね、
そうなんですよ。
それまあすごいな。
すごいですよ。すごい世界あるなと思いましたよ。
いやでもね、僕ね、入江さんがあの、ね、AI に興味あるのにすごい分かると言いますか。
あ、そうですか。
僕もあるんですよ。ある、なぜかというと AI が仕事を奪うっていうテーマが、うん、ここ数年やっぱりね、論調としてもぐーっと上がってきてるじゃないですか、うん、だからその未来年表的な本がいっぱい出て、うん、 特にその人口減少社会って言われる日本ではまあ切実だと。だからこう2025年にはもう東京も下がっていきますよみたいな論調があって、はい、で AI っていうのが上がってくるっていうのが、うん、それを言ったらもう社会学的な方向でも上がってきてる。
そうですね、
うん、だからその AI 包括の時代設定ってまあ2030年、
はい、
こうやってね、10年後、これがねやっぱり本当に今議論されてる AI 時代到来を本当にリアルに算出してるんじゃないかなっていうふうにまず思った、
はい、
まあそういうことですよね。
そうです、あの映画の中にあるキャラクターが2030年以降の日本っていうのをある予測するようなセリフがあるんですけど、うん、その森さんおっしゃったように少子高齢化とか、うん、あの日本の経済がまあこう傾いていくとかっていうのは、うん、一応ね厚労省とか経産省を出してる、うん、あの予測値を元に作ってあるんで、あのフィクションじゃないんですよ、あれは。
ですよね、うん、それはね僕も興味あったんで、
はい、
これかなりガチでやってるなって。
そうです、あの本当に地球上で一番最速で、うん、あの超少子高齢化になっていくモデルケースなんですよ、うん、日本で。
日本はね、
うん、そういう意味で言うとあの、まあ、AI 崩壊を作るなんか必然性はあったんですけどね、
まあ、いわゆるその、ね、出生率っていうのがもうすんごい低いっていうところも含めて、
すごい低いですね、
うん、だからさ、よくもう本当なんかヤフーニュースとかの記事とかそうだけど、あの残る仕事なくなる仕事みたいな記事めちゃめちゃ出るじゃないですか、
はいはい、うん、誰かがあのツイッターかなんかで感想を見たんですけど、うん、ギャングースで金子信明さんが、うん、あの言ってる詐欺グループの演説があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれと個人的にはちょっと通底してる部分があ
るんです。あ、それ鋭いですね、
あの要するに若者が搾取されて貧しいのに、うん、その老人が金を貯めてる、うん、じゃあそれ奪えばいいじゃないかっていう詐欺、うんうん、まあ、
グループ、半
グレたちの論理を金子信明さんが、まあ、言うっていうシーンなんですけど、うんうん、それがかなり AI 崩壊のあるキャラクターと近いんですよね。
確かにでも完全に思考としてはつながっちゃいますよ ね、
うん、
だからね全然違和感ないんですよ、うん、だからそのさっき入江フィルモグラフィは SR と SF があると言いましたけど、 SF だってもちろんその SR の延長にあって、あのそれこそね、あの僕入江監督のことをこう0年代以降 その日本のプロレタリア作家だって書いたことがあるんですけどもでその埼玉のラッパーもね、あの実家住まいの郊外のニートラッパーの冴えない青春を描いた時から結構ねもう時代の停滞するこう日本社会の実相とこうずっと向き合ってきた方だな。これね割と継続的にやられてたのって本当入江さんだけのような気がしますよ。
うん、そうなんですよ、よくこう幅広いジャンルやられてますねって言われるんですけど、うん、やっぱり主人公はそこ、うん、主人公とか、まあ、あの舞台設定はそこ以外のところは意外とね描けないんですよ、僕は。不器用なんですよね、
だからちょっと知ってる感じがないとっていうこと
ですね。
そうだからね、本当その貧しき人々の姿、ある種の本当のね、そのイメージにとらわれない、だから日本論っていうことを僕よく言うんですけども、まあ、よくやられた。だから太陽も、さっきパラサイトを引き合いに出したけど、格差社会の愚痍の中で、まあ、スラム化した日本の風景みたいなものを、出してた。で AI 崩壊もその延長にあるっていう理解でまずよろしいですか。
いやいや、僕は全然意図してるわけじゃないんですけど、うん、なんかそうなってるなって感じありますね。
でもその太陽とかビジランテでちょっとその権力側も描くように描くようになったでしょ、うん、はい、これまではやられてる側だけだったけどみたいな、それって AI 崩壊 の布石としては重要ですよね。
重要ですね、やっぱりその、うん、ノーっていうのってやっぱ僕の埼玉ラッパーとかはそうかもしれないですけど、うん、そのやっぱり20代とか、まあ、20代後半ぐらいまでのやっぱ思考じゃないですか、うん、その30代になってくるとこうそれこそ親になる人もいるだろうし、うん、あのなんかこう大人としての責任が生まれてくるなっていうのをちょっとやっぱ思い出して、
さすがに、
さすがに
もう 40?
今40代ですよ。
入江優40かって僕もう死にたくなるし、あ、そう40ですもんね。
でそうですね、うん、やっぱりね、こうそこら辺の社会みたいなことをやっぱそのギャングースとかのやっぱ取材すると、うん、なんかこう知らなかったことってすごい無知だったことにすごい恥ずかしさを覚えて、うん、そういうところやっぱありますよね、うん、その社会の構造の方をちゃんと勉強しなきゃいけないんじゃないかとか。
なるほどなるほど、うん、 今まではこう本当に虐げられているものの叫びだったけど、うん、全体を見回した時にやっぱりその社会構造自体をメカニズム自体を描かないと、
う
ん、
そうですね、
まあ、フェアでないし先に進まないというような感じになってきたところ、
うん、
それは、
まあ、本当はジャポニカウイルスとか作った時はね本当税金とかちゃんと払ってなかったですから
だからそれ大きな違いですよね、多分その映画の影響だけで作ったジャポニカウイルスとやっぱりその社会をこう人通り考えることになって生まれた AI 崩壊、まあ、太陽もそうだけど、うん、そこの差が大きいかな。
そうです、あとやっぱりその映画を作っていくとそのスタッフだったりキャストの人件費とか制作費とかっていうのがあって、うんうん、構造的な問題とかも抱えてくるやっぱなるんですよね。
自主映画だしね、まず最初が
自主映画っていうのはもうみんな友達感覚で、うん、暇だからやろうぜってなったのが、うん、今とかみんなそれで仕事として、
そうや、全然違う
もん。そうなんですよ、そうするとね、なんかこうもうちょっと対極的に見なきゃいけないとか、なんかそういうの出てくるんですよね、なんか
いやだからでもそれをそのちゃんとこう踏まえてやられてきてるっていうのがすごいなって、そうだから今日はあの入江さんにお聞きしたかったのは日本で大作映画を撮るってことについてなんですよ。
いやこれはね
どうしたんですかこれはねあの大きいお題だなと思って。
大きいですね、
うん、しかも入江さんに聞くのが今一番いいと思ってて、
う
ん、
これはでも本当になんだろうな、すごい今までそこをね聞いた方はいないですね、聞かれたことないです。
マジですか、じゃあこれ貴重な動画になる
ので。どうなんですかね、うん、やっぱり一つのなんかいい面と悪い面がやっぱり両方ありますね。
その心は
やっぱりそのいい面っていうのは僕昔沖田修一監督に言われたことがあるんですよ、
はい、同じ日芸のね、
日芸で沖田さんは、うん、横道の介とか、うん、この前何でしたっけ、最新作何だったの、
森
のいる場所とかですけど、うん、はい、昔一緒に実生が作って上映会とか一緒にやってた時に、うん、5億あったらどうするみたいな話したんですよ沖田さんは多分9、まあ、1000万ぐらいあればいいんであとはいらないなみたいな
貯金してます
あとで入れ金にあげるみたいな。
ああそうなの、すごいさすが。
で僕はでも5億あったら5億でマックスで作れるものを、ね、作りたいんですよ。
もう今の感じ出てるな。
うん、だ僕はやっぱりそのターミネーターとかバックトゥザフューチャーなんで、あれだって5億で足んないじゃないですか。
足んない。
で沖田さんはもっと箱庭とか、
そうやな、
そうそう、裏庭とかでいいんですよ。
そういう森のいる場所、裏庭
そう
庭で作ってたからな、
でそれがやっぱり自分の作りたいものなんですよ、ね、
うん、これ面白いですね。沖田さんってでもやっぱ変わった、ある種変わったさ、王道に見えて
変わった
監督さんですよね。
あの方はすごいブレないのは、うん、やっぱ商業でデビューしてもずっと同じとこやってるじゃないですか、うん、
やってる。
僕その沖田さんに言われたことによって、あ、そっか、自分の資質ってやっぱり、ね、未だにその子供時代見た、
うん、
ハリウッド的なものに向かってるんだなって思ったんですよね。
あのね、こういうとこがね、でも入江さんすごいとこで、僕よく昔言ってたんですけど、富永正則がいるんですよね、ちょっと日芸には、はいはい、もう一人
天才
がいるんですよ、異彩の天才、はい、異能タイプの天才が、彼との距離感で入江優ってできていったとこあるよねみたいな話を、うん、名越さんとよくしてた気が
する、
うん、
天才でしたからね、富永さんね
富永さんも順調に撮り続けてますけども、
うん、
まあ本当変わった映画を
そうです、ね、
順調に撮り続けてますけどね、うん、そこともまたやっぱり
そうです、ね、
違う距離感で入江さんができてると
、うんうん、やっぱりなんかこう派手な映画っていうのがやっぱりこう、うん、撮りたいってやっぱ好きなんでしょうね。未だにやっぱりその、
う
ん、トニー・スコットとかが亡くなった時にすごいショックだったし、
エネミー・オブ・アメリカ言ってましたよね、う
ん、
今ね。
で別にトニー・スコットの中ではもしかしたら規模ちっちゃいかもしれないですけど、アンストッパブルとか大好きなんで。
あ、最高ですよ、
ね、そういうのが多分沖田さんとか富永さんアンストッパブルそんな好きじゃないと思うんですよ俺が一番好きみたいなと思って。
なるほどな、うん、まあ関係ないことやってるからな、ね、とりあえず好きかもしれないけど、
うん、そういう思考がある人間としてはこう対策のチャンスがいただけるんだったらトライしたいっていうのがまあったんですよね、うん、
なるほど。悪いところ
悪いところっていうのはやっぱり関わる人はすごい多くなりますね。
あ、システム化しちゃうみたいな。
あ、じゃなくてリスクを分散するために制作委員会も大きくなりますし、うんうん、スタッフの数も多くなるじゃないですか、
う
ん、
となると
そうなるとオリジナルの時にこっちに進みますよっていうのが、うん、本当にもう束ねるのがやっぱり、うん、SR の時の本当労力の何百倍みたいな
SR ね、もうこれぐらいですもんね、3人
でもここにいる空間ぐらいですじゃあ飲み行こうぜって言ったらもうみんなに意思疎通できるじゃないですか。
いやだからこれ本当その良くないんですけども、僕その22年目も AI もこれ入江さん現場仕切ってんのかっていうだけで感動するっていう悪いあの親戚的な悪いあの感動があるんで、
それが対策でまず前提としてあるんですけど、さらにオリジナルで SF った時にもう一個加わってきて、まあオリジナルだから偉いってことはないんですけど、あの漫画とか小説があるとそこをスタッフが参照できるんですよね。
なるほどね。
その大沢たかおさんの衣装をどうしようかって時に、漫画があれば漫画見てこれを用意すればいいのかってなるじゃないですか。
マニュアルね、
マニュアルなんですよ。小説でもこのセリフがこういうふうに書いてあるから、じゃあそういう感じの服なんだなとかなるんですけど、ないんで、2030年俺はブレードランナーみたいになりますよとかって思ってる人はそっちの方に突き進んで
る
んですよ。
ああ、なるほど。じゃあマニュアルはでも監督は用意しないといけない
んでしょ。できないです、でちょっとリドリー・スコット側に行ったスタッフは軌道修正するとか
トニー・スコットの方に来る、ね、なるほどね。
あるじゃないですか、いろんな。
あるよな、
大宮地区側行ったやつ
そっちじゃないよっていう、
はい、そうなんですよ。それとか2030年のこう進化の速度も人それぞれなんで、
確かにね、特に結構その10年後の近未来像って完全に現代と地続きだから、人それぞれの想像力で変わりますよね。
変わります。
全く違えばもう絵空事としてビジョン共有できると思うんですけども、意外にリアリズムだっていう。
そうですね。あとやっぱり車とかね、家電メーカーとかもどのくらい変わるかってちょっと今分かんないじゃないですか。
難しい。
20年目の告白っていう映画を作るときに1995年が出てくるんですよ、
はい、あのキーワードというか、まあ、ポイントとなる、
はい、
年として、
ね、ある事件が起きた年で、そこがまあこう伊藤英明さんのなんかこう起点になるんですけど、はい、やっぱそこのシーンを撮るときに、ほぼね髪型と服だけなんです、変わってるのは。
95年だったね、
あの2ブロックの、ね、東京ラブストーリーみたいな。
そうな、まだちょっとそのなんかバブルの後の感じのを引きずった、
はい、でスーツもちょっとダボっとしたみたいな、
まだその DC 感のあるものをちょっと引きずった感じってこと
か、はい、街並みとかね、そんな変わってないですよね、やっぱり。
あれだ、あとはあれですよね、そのモバイル系とか、
ね、
そういうところが違うっていうだけで、はい、でも意外に取りやすい。
そうなんですよ、それが23年前、4年前ぐらいですよね、22年目の骨格でちょうど22年だったんで、そう考えると2030年ってもっと変わってないですよね、今から。
むしろこう下がってきてるっていう可能性があるっていうことですよね、
そこら辺の、ね、文化史的なところもすごいやっぱね、調べると面白いんですけど、スタッフ、キャスト間で意思疎通するのにまずすごい時間かかりました、
ね、しかも95年だったらビジョンはね、まだ資料があるということで共有できるけど、未来ないもん、
ね、未来ないですよね、だからなんかこうエリジウムとか、いろんな映画あるじゃないですか、
はい、
宇宙ものとかね、ガタカとか。
ガタカ好きですよね。
いや僕そんなに好きな映画じゃないですけどスタッフがガタカとかのなんか写真とかを持ってると、ちょっと危ないだっつってこう、
それじゃないよって、
そっち行くとやばいことになるみたいな。
ガタカも違うよってことですよね。
そこら辺がやっぱオリジナルの近未来ものを、特に日本ではあんまりないですけど、ハリウッドとか作ってるじゃないですか、
はいはい、
あの方たちのそのクリエイティビティの凄さっていうのはね、なんか追体験させてもらった感じありますね。
なるほどな、オリジナルで作っちゃいますもんね。
そうですね、
美術世界観自体。いやだからでもね、22年目の告白はまあ、韓国映画の殺人の告白のリメイクなんですけども、はい、その95年を日本社会 の, その転換点としてこう再導入したってことが分かるように、もうオリジナルに近いだったじゃないですか。で、はい、で あれこそすごい褒めてたでしょ。
そうでしょ、
知らない僕あれはあれこそ批評家筋の人ってあんま褒めてないですよね。
あ、全然褒められ
てない、全然褒めてないですよね。僕割と唯一ぐらいだと思うけど。
あ、そうかもしれないです
自分で言うのもあれだけど、
そうかもしれないです、
ね、なんでなのかなと思って。
いや、でも批評家筋の人の声がもう聞こえなくなりましたよ、あとキネマ旬報とかも取り上げてくれないですし。
そうだって、ベスト10入れてたの僕だけだと思う、22年目の子。
あ、そうですか。
そう、見てくださいそれ
あ、そう、対策になるとすごい叩かれること多いんで。
そうでしょ、
ね、見なくなります、こうなんか。
これね、実はね、その北島プロデューサーにちなんでなんですけど、キングダムの会が活弁してるクラブにあって、はいはい、ジョー・コーシンさんと2人でキングダムについて語ってる。
あ、お二人で喋ったんですか。
時があるんですよ、うん、でそれがも日本 対策映画、その批評家無視するよう、ね、問題について語ってて、
何なんですかね。
そう
やっぱ俺でも批評家もその語れる量って限られてるじゃないですか、うん、そのメディア、うん、持ってるメディアによって、うん、でそこで個性が出るから、うん、これを語ってる俺ダサいっていうのが入るんじゃないですか
あそう
じゃないですか。
わかんない、わどうかな、そうかな、
わかんないですけど、なんかイメージですけど、
でも自己イメージってとこなのかな。
まず語ることにその批評性が入るじゃないですか、選ぶところに。
だからちょっとあれか、かっこつけにくくなるっていう
じゃないですかね。
でも22年目の告白はすごいいいと思うんだけどね。
いや嬉しい、いや嬉しいです。でも本当に
でヒットしたでしょ。
そうですね。
あと僕まあ試写で見たんですけど、はい、結構試写室がその時に湧いてたんですよね。宣伝の方も、うん、宣伝の方もこうよく知ってる方とか、はい、あれでも宣伝じゃなくてクリエイティブチームの方の方だと思うんですけど、いやこれ面白いですよ、なんか盛り上がってますよみたいな感じで、そしたら実際跳ねたじゃないですか。
でもやっぱり全部とは言わないですけど、ヒットする条件って、うん、そのどこかしらに面白さがないとヒットしない気はしますね。
はいはいはい。
特に対策になると。
対策になるとね。それも実は今日お聞きしたくて、うん、じゃあ22年目の告白と AR 崩壊は何が同じで何が違うのかっていうと、22年目はそのどんてん返しも含めてすごい かぶいてるじゃないですか。かぶいてるっていうか、うん、はい、まあ、歌舞伎のね、はい、そのはったりをけれん妙を聞かせてる、でもね、AI 崩壊はそっちが抑えてますよね。
あ、抑えてますよね、
うん、やっぱりそれ意識的にそうしたの。
いや、どうなんだろう。
割とね、オーソドックスな方で、はみ出さない、実直なラインからはみ出さないように、それはすごく好感を持ったんですけども、あ、違う感じしてると思ったんですけど、でも それはやっぱり意図的にもう、いやあっちには行かないっていう方に切ったってことですね。
ジャポニカユリスの時のなんか反省とかあったんじゃないですかね
それはどの反省なんですか。
もしかしたらその近未来ものって日本では当たらないっていうなんか定説があるらしくて、
うんうん、難しい。
日本映画でも、うん、小説とか漫画では皆さん読みますけど、映画館で日本の SF を見に行くのをちょっと避けるっていう層があるって聞いたので、そこにさらに歌舞伎を乗せると
なんか余計ひど
いことになるんじゃないですか。そういうのあったのかもしれないですね。
ちょっとリスキーに思えた。日本の SF 映画って確かに鬼門
なんかでも日本沈没とか、それこそガメラだってそうですし、
そうやろな。というかゴジラそうじゃん。
ゴジラそうなんです。あるんですけど、やっぱそのキャラクターがないものになると、なんかなかなかこうお客さんが見に来てくれないっていうのがなんかあるらしいですね。
まあわかりますけどね。そうだから、そのハリウッドっていうものがやっぱりロールモデルになるとは思うんですけども、うん、はい、例えばその今回 そのストーリーライン、一番この基本軸になるっていうのは、その大沢たかおさん演じる科学者の作ったシステムが暴走する。でその大沢たかおさんが、容疑者として、まあ、さっきおっしゃったように逃亡することになる、はい、追われることになる。で真犯人黒幕を探しながらっていう構造、
はい、
おっしゃったようにエネミー・オブ・アメリカはウィル・スミスが兼ねそうじゃないですか、
はい、
あとでも僕が割とパッと出てきたのはマイノリティ・リポートの方なんですよ。トム・クルーズがやっぱりその犯人を探しながら逃げる、
はいはいはい、
でこの大沢たかおさんが割とトム・クルーズ感あるなって思ったんですよ。それは意識してない
してないですね。
してないか。
むしろその大沢たかおさんとはハリウッド その俳優さん、それこそトム・クルーズとかみたいに超人になってはいけないよねって話をした、
逆か。
そうですね。
でもそのミッション・インポッシブルの方じゃなくて、宇宙戦争とかね。
宇宙戦争のトム・クルーズはただのお父さんですね。
そうそうそうそう、たまにあるじゃないですか、あの感じ
が。それはね、嬉しい。
あ、そうそう、
嬉しいですね。マイノリティリポートギリギリじゃないですか。
ギリギリギリギリ。
こういう車が、ね、うん、3次元で走ってる時のやつで飛び降りるとか。
そうそうそう、あれギリギリですよ。
あれは普通の人できない
です。できない。そうそうそうそう。ちょっとね、だからそうか、だから言ったら宇宙戦争はあれか、トム・クルーズの中では異色
ですね。
確かにそうだ
な。まあ、大沢さんと多分狙ったのは、トム・クルーズの中で言ったら宇宙戦争ぐらいですね。
ああ、そうか。だからどっちかというとハリソン・フォード。
そうですね。どっか走るにとかちょっと高いところに飛び移るとかっていうのも、うん、 そのまあそもそも森さんとか僕らができないレベルのことはあんまやんないようにしようっていうのは一応やってたんです
そうか、だからその40代の男が俺もまあギリギリいけるかぐらいのところでとどめるみたいな、リアリズムですよね、だから、
うんうん、そういう意味で言うと、あの22年目の子よりもリアリズムはちょっと寄ってるかもしれないですね、
うん、いやそう思いましたね、うん、だからその北島さんプロデュースでいうと三池崇史監督の「わらの盾」っていうのが、まあはい、あの抑え高尾さんと松島さん、
は
い、あれもねやっぱりその系譜といいますか、あれ五層もの、
そうですね、
ちょっとやっぱりあのカラーはつながります
ね、うんうん、やっぱちょっとヒリヒリするところとかはありますよね、うんうん、
そっか、だからねやっぱりそのそうやっぱりエネミーオブアメリカ、トニー・スコット、だからトニー・スコットの憧れっていうのはいつぐらいからだったんですか。
いやいつぐらいでしょうね、本当にあの埼玉のラッパに出てた杉山彦彦さんって俳優に、うん、ちょっと前に言われて思い出したんですけど、はい、水戸短編映画祭、映像祭っていう映画祭のオープニング映像を作った時に、
それこそ初期ね、初期あの富永さんとか池江さんがよく入選されてた、
あの俳優の水沢慎吾って、あの埼玉のトムをやってるトムさんに、渋谷の渋谷の横の明治通りの並行してなんか細い川流れの下の地下水路みたいな、あそこ走ってもらって、あのガウンで、
え、あのちょっと暗いところ
でしょ、エネミーオブアメリカ風の短編を撮ったことあるんですよ。
それ見てないな。
今降りたら絶対警察に捕まりますよ。
あ、そう、うん、そんなんあるんですか。
そうで、あのトムさんがペンタゴンから狙われてるって設定の国民が作ったことがあって、
水戸短編映画祭で影響を受けて、トニー・スコットに影響を受けての入江さんのような感じ
で、それも20代の終わりぐらいだったんで、
あの僕の世代から言うと割とその最初リドリー上な感じで、うん、あのトニーちょっとしょっぱいみたいな感じの時期が結構あったんですけど、はい、あのいつしか別々ですごいっていうになってきましたよね、
うん、やっぱりあのいつぐらいですか、それこそエンビューアメリカとかあのぐらいじゃないですかね、
なんかこう最初だからトニー・スコットってハンガーであのデビッド・ボーイが出たやつとかって、はい、アートフィルムっぽいじゃないですか、
うん、そうですね、
だから実は最初あっちだったんですよね、
うん、それだとトップガンとかで、ね、ヒットメーカーになったんですよね、
そう、うん、だからあの頃はまだその自分がこっち行ったことのためらいじゃないけど、うん、なんか変な割り切りみたいなものがあのトニー・スコット作品に見えるような気がしてたんですけど、デイズ・オブ・サンダーとかの辺は、
まあそうですね、見えますね、
だからだんだんこうなんか自分の道みたいなものに行った
って感じありますね、うん、そういう意味で言うとやっぱりあの両方も兄弟好きですけど、うん、トニー・スコットの映画はやっぱ繰り返し見直しますね。
特に好きなのってあります？
あとまあエネミー・オブ・アメリカとか
アンストッパブル
とか、アンストッパブルとか、うん、まあ、デンゼル・ワシントンと組んでるやつは大体好きですけどね。
あ、マイ・ボディ
ーマイ・ボディーガールとか、ね、大好きですね。あ、そういう意味で言うとマイノリティ・リポートになんか近いんじゃないかってよく言う、あの予告編とか見て
AI
とか
言
われる方も多いんですけど、
ね、う
ん、僕はマイノリティ・リポートはあんま好きじゃないんですよ。
あ、そう、それなんてですね、スピルバーグ大好きでしょ。で
スピルバーグは宇宙戦争とかの方が好きで、うん、なんですかね、まあ、それこそ AI っていう映画じゃないですか、うんうん、あっちのハイブローな未来を描いたスピルバーグってあんまりグッと来ないんですよね、うん、
あ、もっとそのなんか人情系の方がいいですか。
あ、そうです、宇宙戦争とかの、うん、もうちょっと地べた這いずる系の SF とかの方が好きなんですよ。
これまたね、さっきのパラサイト表、パラサイト表じゃないけど、うん、ちょっと独特な見方かもしれないですよね。そういうツボがあるんです、ね。
そうです。確かに話の構造として前のテリポートに近いっていうのも、まあ、言われてみれば確かにって感じがしますね。
そうなんだ。面白い。他になんか、じゃあそういうレファランスになった作品とかってあります？今回。
いや、あんまりないですよ。
実はないのか。
人工知能絡みの映画は、もう一回一応見直しましたけどね。大ゲームとか。
あ、
高校生のプログラミングをした方がそれこそベースとかのね、
懐かしい、
よくできてますよね。
そっか、
もう
随分見てない。
冷戦時代だからこそできた映画だなと思いますし、
ウォーゲームあれ 80何年
ですか、ね、
3とか4とか、 そんなもんですよね。
だからそこそ2001年宇宙の旅とかの、その春の扱いとかも見直したりとか。
あれって AI の原点は2001年なんですか、やっぱりどうなんですか。
まあもっと前にね、そのメトロポリスとか、
メトロポリスもでもあれも AI って言っていいのか、
うん、よくそのなんかこう誤解されてる方がいらっしゃるんですけど、うん、AI とロボットって
違うでしょ。
そうそうそう、もちろんロボットが AI を搭載した時もありますけど、うん、ターミネーターとかも AI ですけど、どっちかって言ったら
サイボーグ
とか、まあ、ロボット映画ですよね。
これな、本当そうなんですよね。
あの AI 自体って基本的にパソコンの中に入ってるんで、うん、実体がないじゃないですか。
そうそうそうそう
そう。そういう意味で言うとね、やっぱ春のあの目玉っていうのはすごい発明だと思ったんですよね。
そうなんだ、うん。なるほど。いやいや、ちょっとね、いろいろ言ってますけどね。そうそう、あのね、北島プロデューサーは僕あの石井裕也監督の町田君の世界のパンフ仕事でちょっとお会いしたことがあって、はい、世代は近いですよ、ね。
近いです、もう本当に同い年。
ほぼ同い年ぐらい。はい、だからなんかその時も、近い世代の監督さんとよくやられてて、うん、割とそのドラゴンボールとかスラムダンクとかが共通言語になるみたいな話をおっしゃられてたんですけども、なんかその、まあ、さっきね言ったことなんですけど、まあ、北島さんはその、まあ、霧島部活辞めるってよとかに最初アシスタントで参加されてた方が、はい、今はほんとキングダムとか AI 崩壊とか作るようになられてて、そういうまあ日本映画でこう対策を作るようになったっていうラインについて、そのプロデューサーとお話しされたことっていうのは今回あったりしますか。
プロデューサーとですか。
うん、北島さんとでかいものを作るっていうことにあたって、
でもそれはあんまないですね。
あんま話せなかった。キングダムはご覧になりました。
キングダム一応見ましたよ。
どうですか、入江さん、どう見た。
いやいや、まあすごいと思いましたよ、うん、あの規模のやつをあんだけ物量でやるのはすごいと思いますけどね、うんうんうん、
そのご自身、それって AI 崩壊あのやってる時、
あ、まあ、準備あの脚本書いてる時ですね。
ちょっとだから同じプロデューサーがやられた対策っていうことで、ご自身の身でこれはなんかこうどうやるのかなみたいなこと跳ね返ってきたりみたいなことなかったですか。
あ、それはまあ、どうやって撮ってんのかなとかっていうのは聞いたりしますね、うんうん、あとまあその海外ロケなんで、うん、そこの辺の苦労とかも聞いたり、どうやってそれを乗り越えたんですかとか、
そうい
うのありますね。
そうかそうか。いやだからその日本映画のね、そのまあ対策大型化っていうのがやっぱりもうちょっとね、いろいろこう未来を考えていくときに大きいあのキーワードの一つになると思うんですけども、日本でその日本映画でそのブロックバスター映画志向がこう浮上してきたのって、やっぱりさっきちょっと日本沈没のこと言われたけど、はい、まあ、1970年代
ああそうですか
がやっぱり大きいと思うんですよね、はい、森谷志郎監督が、はい、まあ、日本沈没捉えて、で77年に八甲田山捉えて、はい、で森谷監督はずっとね、あの黒澤明監督のチーフ助監督
を、そうですね、
うん、やられてきた流れがあって、ただ、その前に赤ずきんちゃん気をつけてとか、はい、まあ、ちっちゃい青春映画すごくいいのも捉えてる人が、まあ、そういう超大作志向になって、はい、そこでこうでかいものをゲームを任されるっていうような流れが、うんうん、当時はあって、はい、まず一時70年代はその、いいか悪いかわからないですけども、ちょっとその、海外のポセイドンアドベンチャーとか、タワリングインフェルノとかこう並行する形で日本でも撮ってた時がありますよね、はい、でそれがそのジャポニカウイルスが撮った2006年で、日本沈没がもう一回東宝で
リメイク
された年で、はい、でそこで結構その僕やっぱ時代の感じっていうか、これ70年代とその2006年ってどっちが対策、日本映画って対策作りやすかったんだろうみたいなことはちょっと思ったんですよ。どうですかね。
いや僕当時はね、もう本当にもう埼玉で草を食ってたような
2006、うん、まあ今でもいいんですけど、う
ん、今はどうなんですかね。今どうなんですかね。まあ、でも昔のやっぱり昭和の時の対策の規模感に比べると今の方が少ない感じはしますけどね。
そうですよね、うん、意外にね。
そうですね、うん、昔は本当対策ねバンバン東宝さんとか作ってましたからね。
そうなんですよ、うん、で今はやっぱりちょっとリスクを、うん、承知で踏み切るっていう形ですよね。
そう、多分今の日本映画で対策って本当10億を超えるとか、うん、作品になりますけど、本当に多分年に1本あるかないかぐらいじゃないですか、
ね、そうですよね、うん、でやっぱりこけちゃうともうちょっと次しんどくなるから絶対当てないといけないっていうプレッシャーの中で、
う
んうん、でもやっぱりなんかその国内産映画産業ってことを考えると、なんか誰かが対策をやらなきゃいけないみたいな感じがどっかどういう局面でも出てくるなと思って て、例えばその大森和樹監督がゴジラを捉えたり、はい、金子修介さんが、ガメラを捉えたり、佐藤慎介さんがキングダムを捉えたりという流れのことを、はい、入江さんも今回はでも22年目と AI を今回はやられてるなと思ったんですけど、ね、どうですか、そのちっちゃい映画を撮ってきた人間が対策映画を、
あんまりね、規模で選んでないんですよね。そのやりたい映画っていうのを、
うん、
まあ、この題材やりたいなっていう時に、うん、必要なが、まあ、物量みたいなのが決まってくるんですよ、
うん、
でそれがこうどうしてもできない時はやっぱその企画が流れますし、
うん、
AI 放課みたいに、よし行こうぜって言って、うん、なんとか作るんだってなったらできるだけなんで、
うん、ああそうなんだ、
うん、
つまりじゃあやっぱりこの自分のルーツとしてあるパニック映画なりキミラ SF 映画なりをやりたいってなるとどうしてもこの規模感になるっていうだけっていう感じ、
そうです、うん、予算このくらいで対策作りませんかって、
うん、
僕のとこ来ないですよ誰も。そうなんです、そうなんです、そんな
その枠組みじゃないってことだ
よね。そういういい話がね世の中にあるんですかね、どっかに。
でも今回もこのままうまくこう興行が転がっていけば対策が続くっていう監督になる可能性あるじゃないですか。
そんなことないです、脚本をね、うん、1個今投げてるとこありますけど、
うん、
いや、どうやらこれ無理っぽいな、
ね、あ、そう、あ、そういうもんですか。
で、あとは自分でオリジナルでまた脚本こう書こうかなと思ってるんですけど、
うん、
それが別にそのすごいちっちゃな規模で撮れるんだったら、うん、それはそので撮ればいいだけなんで、
うん、そうだからその22年目捉えてビジランテ、このビジランテ素晴らしいと思うんですけども、ビジランテ撮られてこれはかなりサッカー映画に近いものを、東映ビデオさんで、
はい、
で次ギャングスと撮られて、AI 崩壊、はい、やっぱちょっとそういう意味ではやりたいことのサイズっていうのはいろいろあるっていう感じ。
そうですね、
うん、
まあ低予算の映画でももうちょっと予算があればよかったなとかって思うことありますけど、
うん、
やっぱビジランテは自分にとってやっぱ大事な作品ですし、
うん、
それが AI 崩壊と同じ規模にはならないじゃないですか、
うん、
そういう意味で言うとなんか自分がやりたいこう題材がフィットする規模感が、まあ、実現できれば一番いいやなって感じです、うん、
でも結構コンスタントに捉えてるし、うん、企画はかなり通ってる方でしょう。
いやどうなんですかね、
そうでもないっていう自覚ですか。
まあでもそういう意味ではまあありがたいことに、
うん、
まあ、こうまた次一緒にやりましょうって言ってくださったんで AI 崩壊も実現したっていうのありますからね。
いやだからその本当ね、そのジャポニカウイルス SR から、まあ、10あれでしょう、まあ、SR からだと11、2年とかジャポニカだと本当14、5年、はい、いやよくやってるなと思って
20代の時に本当に何もしてなかったっていう蓄積が今あるなと思いますよ、ね、あの時本当に何もしてなかったですからね。
でも本当大健闘されてますよね、うん、
いやいや、多分ね自分が興味ないことをやってないだけだと思います、
うん、そこはそう結構ね、この活弁シネマクラブでもちょっと仕事論っぽい話にもなるんですけども、はい、うん、やっぱり結構その入江さんのフィルムグラフィー見てるとちゃんと連続してるんですよね、だからやっぱりその全然これ今日無理っすわっていう企画は止めてるってことですよね。
やっぱ無理ですよ、だってそんなあそっちの、ね、ガタガタ行ったらやばいよとかっていうのを毎日毎日やってて撮影入るまでに、うん、
はいはい、
それ興味ないことだったら続かないですよやっぱりね。
でも来るでしょ仕事そういうっていう来る仕事。
あ、もうでももう来ないですよやっぱこうもうある程度ビジアンテとかギャングースとか続いてると あいつはそういうやつなんだみたいな。
でもやっぱり重要ですよね、その辺をちゃんと守っていきながら。
さすがにその学園の恋愛映画をこいつで撮らせたら、ね、いないですよそんな人も。
でもさ、そのトニー・スコットっていうのも、職人って言われるんだけども、うん、結構やっぱり自分のカラーっていう、だからその、いわゆるね、なんかそのシネフィル的な作家性っていうものはその職人監督の中に作家的なサインがあるっていうな、あの回路で見るじゃないですか、はい、そういう監督になってきたっていうことですもんね、トニー・スコット。
トニー・スコットって、うん、その職人監督とかって結構皆さん軽く言うんですけど、うん、あの人本当にやってることってすごい狭いんですよ。
そうなの、それ
めちゃくちゃ狭いですよ、
うん、分かる分かる。
本当にもう仕事一筋のおっさんが追い詰められていく話か、
う
ん、なんかそうそうタイムリミットサスペンスの話で、うんうんうん、恋愛とか正面が取るってなってないですもん、
ね、割と本当ミニマムな構造でそれだけをこうギューッとやって時間凝縮していくタイプの監督です、
ね、とあとシステムが、うん、
システム論ね。
システム論なんですか。
あの人多い、本当多い。
その NSA ってあの、うん、スノーデンとかいたところとか、それからアンストッパブルはあの鉄道会社の。
そうですよね。
まあ何ですか、鉄道っていうそのものみたいな、運動体みたいな。まあ、
本当鉄道そのものを映画化したみたいなもんですもんね。
個人とシステムみたいなことしかやってないですよ、あの人ね。
そうだね。だからそこが連続していくと分かってくる。はい、で、あの文体も毎回同じ文体 で、
意外と作家だと思うんですよね。
作家なんだな。だから本当にそのヌーベルバーグの批評家があのこう作家性のサインを与えたような職人であり作家であり
という。そうですね。
どこがトニー・スコットだっていうか。
これ、ね、僕の中での小津安二郎と同じぐらい作家だと
思う。でも本当はそういうことですよね。本質的には。いやだからその入江さんもまあそういう風にどんどん。なってきてると思うし、なっていってほしいなと思ってるんですけども、今気になってる現役の監督さんとかいらっしゃいます？
ああ誰だろう。誰ですかね。
一時でもやっぱりね、なんか あの忘れちゃったな。でもたまに言うんですよ。
現役の監督がいっぱいいますよ。それこそポンジョの監督だって、毎回見に行きますし。
でもそれこそニール・プロム・ガンプはすっごい気になるって言ってました
ね。言ってましたけど、
同い年で。
大宮地区だと
エリジウムでしょ。
エリジウムとその次のあれが。
なんだ
チャッピー。
チャッピー、ね、チャッピー
チャッピーでちょっと。
チャッピーな。チャッピーちょっと運でしたよね。
でもやっぱ同い年で、やっぱ SF 好きっていうことでは、ああ、この人やっぱすげえなと思います
ね。そうかそうか。
大宮地区とか見たときに本当にね、本当に同い年と思いましたからね。
あでもまあそうやな。
あとやっぱもう森さんもご存知だと思いますけど、どんどん若い世代が出てきてるんで。
来てるよね。
あの自主映画の映画祭とか見に行くと本当に刺激受けますね。
結構行かれるんですかやっぱり。
そうなんですよ。東京国際で審査員
やってましたよね。メランコリックを賞をあげたのって入江さんグループの審査グループ
とか。そうそうそう。
田中誠司。
でやっぱ、あすごいと思って。やっぱりあのあと和歌山の田辺弁慶映画祭っていうのも行った
んですよ。和歌山出身ですけどね。そう田辺にも行って
る。本当面白いですよ。だからそこと大作映画っていうのが本当にイーブンでお客さんにとっては届く時代になってるんで。
なるほどね。それこそだからもう10年以上経ってもう入江さんですかみたいな感じでちょっとあの先輩としてアドバイスみたいな期間増えてきてるんじゃないですか。
いやでも裏絶対なんか言ってますからね。そうかな。あいつもなんか魂売ったなみたいな言われてますよ絶対。だって自分だって言ってたじゃないですかっていうね。
まあね、まあわかんないけど、だからちょっとねそのどう見えてるのかっていうのね、年取るとなかなか若いもんとしてっていうのもやや難しくなってくると思うん
で。そうですね。でもやっぱそういうちゃんとこう世代同士のぶつかり合いとかもあるんだなっていうのはちょっと最近面白いですね。
やっぱりもう次のなんかフェーズに入ってるって感じですよね。でも僕はあのそれこそさっきの水戸短編のオープニングじゃないけど水沢さんが出たあの狂人日記っていう、あの自主映画の問題作とか、あれこそ、見られないですかも。
見られないですね。
ああいうのもなんか やんちゃな映画も
いいですよね。
たまに撮っていただけると
こ う, そうです、ね、
すごく健康にはいいんじゃないかな。精神衛生上
あれ健康いいのかな。
わかんない
でもあのそう AI の崩壊もここが落ち着いたんで、ああいうなんか短編自身が撮りたいですね。
そうですか、まあね刺激も受けてるってことなんで。
そうなんですよね。
ちょっと見たいなと、
なんかあの深田浩二監督の横顔で筒井真理子さんがちょっとこう、はい、犬っぽい動きしてたじゃないですか、教授日記で俺もやってたと思って。
やってそう。
水沢慎吾
やってたの。水沢さんがやってたのかな。見てんのかな。でもあの1歳違い、実はね深田さんと同級生ですよね。そうですあの80年代、80年の早生まれだから、深田さんが。やっぱり考えてることそんなに違わないですよね。そうみんなね。
あそういう意味で言うとあって、あの密室を室内で撮るのうまいのは深田さんですよ。
深田さんうまいな。
ポンチロよりうまいかもしれないですよ。
喜ぶと思う。
いや本当うまいですよ。だからもう、アパートとかマンションとか撮らないようにしようと思いましたもん。深田さんの方が撮るのうまいもんだったら
向いてないですか。アパートとアパート室内ってたまにでも見るか。
いやでもやっぱ
でもそんなにやってない。
横側の撮り方のね、厳密さを見ちゃうと、やっぱあれ作家の資質ですね。
やっぱりでもよく見てらっしゃいますよね。
だそういう意味では深田さんとか浜口さんとか同級生、同世代の映画がやっぱり、あの面白かったら嫌だなとか思いながら見に行きますね。
でもその中で本当こういうちょっと対策路線に来てるのって本当入江さんだけのような気もするんです
か、ね、それこそ前の知り合った森さんって前中兄弟とか取られたかったもん、
う
ん
う
ん
うん、あの森吉高さん、
とかもねお会いしたことないんですけど、
でもまあ
話したいなってあります
よね。ああなるほどな。対策っていうよりはちょっと中間的なものを割とメジャーな、あのラインでやられてるっていう感じです。あの肘の最初の、
はい、あのサトシの選手
です。あごめんなさい、サトあの聖って書くやつ。
そうです
サトシ、
うん、あそういう意味では SF 好きがあんまりないのかもしれないです。あの僕の周りに、
ね、SF ね、あの好きだけど自分でやろうとは思わないのかもしれないっていうことかな。
隕石が落ちてきたらみたいな映画を撮りたいかどうかっていうね、監督が2つに分けた時に多分こっち側があんまりいないと思いますよ、ね、
隕石撮る系の。
そうですね。
なんか そういう分け方ちょいちょいやってるんですよ、
ね、ですけど。あでも意外と沖田さんとかも撮りたいっていいかもしれないですね。あ隕石だったら俺も撮りたいみたいな。
隕石ね、でも庭に落ちる、
庭に落ちる、ね、燃えたちっちゃいやつみたいなのが。
なるほどね。いやいや、次回作について何か考えてることとかってもし言えることがあれば。
今編集してるのがあって、おそれが多分まだ公開決まってないですけど、うん、今年の秋か来年の頭ぐらいには公開したいっていうのが。
そうですか、それ規模的にはどんな感じなんですか。
まあ、ビジランテとギャングストとかあっち側のサイズですね。結構ミニマムな感じの。
あ、そうなんです。青春映画
難しいですね今回は、うん、初めて森さんでもジャンル分けできないかもしれない。
マジですか、怖い な
何映画って森さんが言ってくださるかちょっと楽しみにしておきます。
いつも無理やり言いますからね何々ものですよねみたいな。
あ、それはね本当に分けられないんで。
そうですか、でも思えば今回脱青春映画っていうテーマもなんかありそうですよね。大沢たかおさんの主人
公。確かにお父さんですね、
うん、お父さんですもんね。
そう初めてね、もしかしたら初めてですよ、ね、自分より年上の方が。
そうですよね、本当にその大人が頑張る映画っていうのは、はい、実は
初めてですね、
そこもやっぱりなんか心境の
変化。確かにそうですね、
まあ、水沢さん自体もね、青年からだいぶ離れてるから、
そうですね。
あの辺小牧姉さんとかね、うん、SR メンバーが、
はい、
でも皆さんね、すごいよな。
活躍してますよ
あの3人、奥野さんも含め、
はい、
3人がなすごい日本映画の重要な位置に来てますよね。
埼玉ラッパ2の山田真帆にしても安藤サクラにしてもすごいですからね。そうそうそうそ
うね、だから
山田真帆なんか月9かなんか出てましたから
ねそうそうそう、だから実はこう入江ユースクールが、
いやいやそんなことないですよ、
みんなすごいと思いますよ、いや本当ね楽しみですこれから。
そうですね、なんか SR クルーでシン・ゴジラみたいなの作りたいですよ
ねでもあとそれですよね、
会議室集まったの SR クルーズだったみたい
ななんかね、同じようなメンバーで、ね、SR グループのメンバーでちょっと対策、
あ、いいですね、
すごい、ね、そうこれ本当ね、あと10年越しぐらいで。
そうですね、みんな内閣とかに入っていい年になってる
からねもう国を動かすかのようにの、入江さんも50になり
そうです
ね、ということでね、みんな壮年期に入ってちょっと見たいなと思っております。はい、番組を楽しんでいただけた方はハッシュタグカツベンシネマクラブ、ハッシュタグカツベンで投稿お願いいたします。カツベンシネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローください。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。いただけば大変嬉しいです。それでは今回はここまでです。本当ね、なんか久々にがっつりお話できて嬉しかったです。ぜひあの僕モテの方でも、
あ、そうです
ね、あのカツベンシネマクラブまず出たよと必ずおっしゃっていただければ、
ねはい、あのちゃんとメルマガでも宣伝しておきます、
ね、はい、はい、でちょっとまたね、なんかメンバーたくさんおられるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと一緒に何かできれば。
あ、そうですね、僕らも、ね、イベントちょくちょくやってるんで、
ね、
あの森さんも来ていただきたいですね。
ぜひこの YouTuber 界の新しいつながりでもちょっとご一緒できればなと
思います。 AI 他とかだと Twitter とかで見てると、うん、賛否こういっぱいあってフォロー病んでくるんでなんかちゃんと評論家の方の意見を聞きたいですね。
ね、今後も本当ますます期待しております。
いや、ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。入江監督でした。どうもありがとうございました。